はい、そしたらね、カトリックの方でも、まあ、仏教の方でも、こういう、話とかね、の前に、まあ、いろいろお経を読んだりね、いろいろ唱え事をしますけれども、それは要するに今までの、ね、私はわーってやった心のままに、イエス様の話を聞いてもお釈迦様の話を聞いてもそれは無理なんですよ、ね、やっぱりモードを変えないとちょっと無理なので、で、私らは今ね、お経とかではなくて、今から鐘を3回鳴らします、ね、ちょっと目をつぶってください、ね、そして鐘を3回鳴らしますからそれにお注意深く聞いてくださいですか。そして、吸って吐いて吸って吐いて、ちょっとポッドキャスト用に話しますね。今ね、私らは、長崎の、木村の家の方に来ています。昨日からですね。でここで、長崎、木村リトリートというものをやって、ずっと、まあ、普段の一方案の、瞑想リトリートプラス、もちろんここは、カトリックの場所で、松田神父がいらっしゃるので、朝は松田神父による、ね、ミサがありました。非常に不思議な雰囲気で、今ちょっと雨が止んでたので、施設の周りをウォーキングメディテーションして、最後にイエス様の、ね、像が一番上に立っていらっしゃるんだけど、まあ、そこ、15箇所ね、イエス様の生涯の、それぞれ の, 出来事を、思い起こすための場所ですね。まあ、去年私ら鎌倉の木村の家でやった時それを毎朝、ね、回ったんですけども、ね、それをやってきたばっかりです。はい、で今からね1時間弱、ちょっとお話しさせていただきます。はい、ですね、この、全ての宗教はもう2つのことしか問題にしていなくて、1つがもちろん聖なる何かですね、それとこのどうしようもない私っていうね、この両方じゃないですか、ね、まあ、このどうしようもない私を、まあ、いろんなそれぞれの伝統の言葉で罪っていう言葉で表現することもあるし、仏教の場合無明って言いますね。無明っていうのは明るくないってことですね。これもちょっとすごいでしょ。明るくないんですよ。暗いんですよ。暗くて結局何がなのか分かんないままに間違いを犯してしまう、そういうどうしようもない根源的な愚かさ、無知、ね、っていうものがある、ね、でそれとこのもう一方で聖なるものね、神の国って言ってもいいし、いろんな表現をして、ね、仏教でも、まあ、仏国土とか、ね、あるいは今日も浄土宗の住職さん来てらっしゃるんだけども、まあ、それを極楽浄土とかね、いろんな言い方をしている。で要するにこの2つの極端なものがあって、で問題はそれはどうつながるのって話ですね。どうつなげることができるのか、このもうどうしようもない私ね、もう無明で根本的な愚かさを抱いている私がどうしてこの聖なるものにね、ところへ行けるのか、ね、 かなりこれ難しいですよね一見難しいですよね。せっかく、ね、一生懸命聖書を勉強しても、ね、仏教の教を勉強しても何か分かった気になるけども、日常に戻ると、まあ、全部全然だ、ね、ついまた旦那さんの喧嘩しちゃうとかねでミサの帰りにまた喧嘩しちゃうとかね、こんなことばっかりじゃないですかね。だからその2つをどう現実的につなげて、でこっちはこっちは日常、こっちはまあ、ね、特別な日曜日のミサとかね、っていう分けたらいつまでもこれはつながらないですよね。で私らがやっていることは、それを全部一つにしていくことですね。まあ、一方に出入りしている人、まあ、大体皆さん働いている方がほとんどで、だから月曜日から金曜日までみんなそれぞれの会社とか、ね、学校とか病院とかで働いていらして、それで土曜日曜日の座禅会にいらっしゃって、ね、でちょっと有給休暇取って、まあ、連休の時なんかだと5日間ぐらいまとめてね、宿泊で、座禅に集中するってね、そういうことが、やってますけども、でそれも月曜日から金曜日まではちょっとまあ会社だからちょっと利益を追求しなきゃいけなくてね、バカともこんな 生乗り子で言ってられないね。で土日になったらまあ金曜日が会社のこと全部忘れて、まあなんかね、仏教のこととかキリスト教のことだけを考えるってね。そうするとなんか月曜日か金曜日の私と土日の私とかバラバラになってしまうわけですね。で今私らがやってるのはのもそういうことではないってことですね。はい。でそれで、昨日はね主に、このどうしようもない私の方に、話を集中しましたね。でっていうのはこのどうしようもない、私がまあね世の中になんかあんまり良くないことばっかり起こって、だけどもそれを、なんか自分の外にある出来事と捉えている限りはどうにもならなくて、でもどうも問題は、昨日から言ってるようにこの、この表の、3番、ごめん、一番上ですね、何かに取り込まれているのではないか、ね、まあ、ここでは簡単に雑念に取り込まれているってねような状態って書いてありますけども、まあ、これはまあ一番簡単に言えばそうですね。ね、でこの雑念に取り込まれているような状態、っていうことを自覚するだけでガラリと変わるっていう話をしてきましたね。私らはその裸の目で客観的に物事を見ている、そしてあの人がひどい人だっていうのは、客観的事実だとね、そう信じ込んでいる。だから私らは A さんというとんでもない悪人を徹底的に批判する、ね、なぜ A さんというのは客観的に悪い人だからって、ね、いう話ですね。だけど本当はそうではなくて、私らはとんでもない眼鏡をかけていて、とんでもない分厚くて歪めてでしかも曇っていて、だから私らに映る A さんっていうのはあくまでも私の心が作ったものですね。いいですか。そこがどうも出発点、かなりの部分がですね。で、これは一方的ではなくて、実は A さんという人も私に対して非常に偏見があるってね。で、A さんも A さんの頭の中で心の中で山下っていう人間を作っちゃって、山下はこういうとんでもない人間なんだってね、思っちゃって、ね、だから私は A さんの、ことを勝手に思って。A さんは A さんで山下のことを勝手に思って、でお互いに批判し合って、だけども批判し合っているのは全部 私が勝手に作った A さんであり、 A さんが勝手に作った山下であるっていうね。これはもう夫婦の場合も明らかじゃないですかね。ね、あの夫婦で今ちょっと問題のある夫婦がいて、で奥さんの話を聞く、その後旦那さんの話を聞くね。そしたら全然違うでしょ、ね、言ってることが、ね、夫婦なんだから2人で一緒に生活してるんだから、だからお互いに、問題を客観的に見てるかと思うけども全然違いますよね。で家族ね、家族の問題に皆さんいろいろ相談乗ったりねしたことあると思いますけども、家族の問題くらい厄介なもんないじゃないですかね。親には、ね、お父さんお母さん子供ね、それぞれの言い分があって、それぞれの言い分がまあそれぞれには筋通ってんだけども、それを全部合わせると何言ってるのか全然分かんないってね。これが一つの家族かよっていうぐらいみんな点でバラバラですね。なぜ？これは当たり前なんですよ。それはみんな一人一人の心の中に勝手に作ったね、山下家って家族で、ね、山下家が例えば5人6人家族だとしてもね、じゃあ6人が一緒に住んでるんだから山下家のね歴史とかなんか全部全員が同じ共通のね認識を持っているかっていうと全然持ってないわけですね。それぞれのメンバーが勝手に、作っているから、ね、でまずそれが実際のところなんだって知ることが最初の第一歩です、ね、そうじゃないと私らは際限なく、誰かを批判したり、ね、何かを外のものを変えようとしてる、ね、これも簡単で、何を最近何を食べても美味しくないの、ね、この有名なレストラン ねガイドブックに紹介されたガイド、ね、行ったけど全然美味しくないの、ね、なんか美味しいと評判のお店のものを買ったけど全然美味しくないの、ね、なぜって言ったら単に胃腸が悪かったってね。食べ過ぎてたとかね、じゃあ ね、もう食べ過ぎた後にどんなに有名なレストランに行ったって美味しいわけないですよね。でその代わりに本当にお腹空かせて働いて、でしかも自分が作った男性育てた畑のものを男性に込めて作った料理ってめちゃくちゃ美味しいですね。だから全てもうこっちの次第ですね。でじゃあそういう状態にある我々がどうやって、まずは日常生活の中でもうちょっとまともになるのか、そして私らの場合はね、ここでもカトリックの人とね、一方アンデ仏教の勉強している人と両方今いらっしゃるけども、そういう、聖なるものですね、ものにどうやって、触れていくのか、ね、その話なんですよ。でその、聖なるものっていうものは一体どこにあるのね。まあ、昔交通があまり発達してない時ね、私らは外国に対して非常に強い憧れを抱いてましたね。で仏教の場合はね、インドっていう国に対して憧れ抱いてたんですよね。まあ中国だったらなんとか私ら行けたじゃないですかね、平安時代でもね、奈良時代でもね。さすがにインドは無理だったんですよね。インドはちょっと遠すぎてね。なので日本人としてインド行った人っていなかったんですよ、明治時代まではね。だからインドに対するものすごい憧れ、インド、あ、お釈迦様の国ねってね、なって、だから今は簡単に行けるの で、まあ、今度一方は毎年11月に行って行くんですけども、今回は13人でみんなで行きますけどね。だからまあ往復のチケットなんて、まあ、8万円9万円ぐらいですので、まあ、簡単に行ける、ね、で行ったらインドって、まあ、そんなお釈迦様の国ってわけではない、お釈迦様の国なんだけども、まあまあとんでもないです。すごいもうケイオスとすごいとこなんですよね。で で今までね、で何が言いたいかというと、私らはそういう聖なるものっていうのは、なんかどっか遠くの外国、自分が行けないようなとこになんかある、ね、それに憧れる。だけども、生涯行くことはまあ無理だろうなっていうね話。あるいはなんか、聖なる人っていうねを人をなんか勝手に決めちゃって、こういう特別なね素晴らしい人がいるよ。まあそれはまあそうなんだけど、まあ実際に本当に素晴らしい人って実際いるから、ね。だけど。なんかやたらにそういう話ばかりする人たちっているじゃないですか、ね、あの仏教の方でも、ね、有名なあの先生たちのことをものすごく詳しい人、ね、チベットのこういう、ね、有名な人がこういうなんか奇跡を起こしたんだよとかね、まあそれはいいんだけども、でそういう話で何が欠けてるかっていうと、じゃあ自分はどうなのって、そういう話ですね。でもちろんそれは自分は全然聖なるものとは縁のない人間だからこそ、そういう聖なる人、ねっていうものに強い憧れを抱く、あるいは聖なる場所、ね、っていうものに強い憧れを抱く、ね、でそうするとあくまでも、日常とは遠い、存在になってしまいます。だけど今私らのアプローチっていうのは全然そうではなくて、この先から言っていたこのどうしようもない愚かな私と、聖なるものとの間に立ちはだかっている非常に高い、高くて分厚い壁ですね。でそれそのものを、取り除く、あるいはそれその中にどこに出口があるのかっていうことを見ていく、そういう話なんですよ、ね、でこれはなんていうかな、このことに関してはね、あまり宗教の違いというのは関係なくて、なぜかって言えばこの、それを邪魔しているのは人間の心そのもので、で人間の心っていうのは別にね、あの仏教徒だろうがキリスト教徒だろうが、ね、ユダ教徒だろうが、ね、あるいは信仰を持っていなかろうが関係なくほぼ同じ、いやほぼじゃない、全く同じなんですよね。でこの絵に関しては、国籍とか、性別も一切関係ないんですよ。本当にこれ関係ないんですよ。というのはこれ私自信持って言えるのは、私はこういう瞑想を最近ちょっとね日本語で日本人に教える機会の方が多いんですけども、もともとはちょっと英語で教えていたり、今でもインド行ったらインド人とか西洋人とかね、あるいは台湾の人とかに教えている。で他のねことだったらやっぱり、あちょっとお国柄が違うなとかね、やっぱりちょっと文化の違いがあるなとかね、やっぱ男と女で違うなとかね、若い人と年寄りで違うなとか、まあ、いろいろあるんですよ。だけどここの、まあ、これは何かにちょっと話します。このポイントに関しては本当に人間の心で全く一緒ですね。これはもう私の経験から言っても言える。だからってことは、私はあんまりその場所によって話は変えないんですけども、っていうのは変える必要はないからね、まあ、ただその全く初めての人と、もう、まあ、一般だと一般だ毎週来てる人とではね、ちょっと話 は違いますけども、でも言ってることは同じ でなぜかって言えば、その人がカトリックの人だろうが、ね、神父さんでも神スターでも一般の信者さんでも、あるいはインドの人でもアメリカ人でも中国の人でも、ね、全ての人が結局同じ、心を持っている。まあ同じ心でもちょっと抽象的すぎますけども、この何かを邪魔している心、ね、その邪魔しているっていう ことに関しては全く同じですね。で、でこの邪魔しているこの何かをね、を今我々は問題にしているですか。でそれで、このね、皆さんに昨日お渡しした、プリントですね。これはポッドキャストを聞いてる人ね、最近 の, 私の一般のサイトの、ポッドキャストのところにこれ、何枚か、図が上がってますから見てくださいね。最初の2枚がサイエンスゼロのあれで、一番下のが、私らのこの一番新しい仏教 3.0 哲学するの110ページにある、内山老子の第4図第5図第6図っていうね、いうものですね。はい。で昨日ね、この、まずはこの自分がこういうふうに、これ雑念に取り込まれてるって書いたんですけども、こういうふうに自分があるうわーっていう中に閉じ込められているんだっていうことを、見ることが大事だね。まず家族の問題を解決するにも、ね、何するにも、ね、普通はそうは思っていないからですね。ですか。でこれはまあ昨日散々話して、ね、でそれでどうも瞑想っていうのがこっから出ることなんだね、っていうところまではお話ししました、ね、じゃあなんで瞑想っていうのはこすることによってここから出れるのって、そういう話じゃないですか問題はね。で例えばこれこね、このモヤモヤモヤってしたあるけども、これ一体何なのか、ね、これ何によって作られているのかって言ったら、もちろん皆さんの心ですよね。でもう例えば一つだけ例を挙げると、ね、皆さんが明日のことを心配する、ね、明日のことをいろいろ考える、ね、で考えるのはいいし、で明日起こるかもしれない、ね、可能性について考えるのはいいですよ。で、まあ、私は天気予報で明日どうかな、晴れるかな、曇りかな、雨降る可能性はってね、で雨降る可能性が 90% だったらじゃあ傘持っていこうとかね、 10% だったらもう傘必要ないし、明日じゃあ屋外でね活動するなんか予定を立てようとかね、まあ、そういうことをいくらでもやるわけね。でそれは正しいことですね。でそうなんだけども、すぐ暴走してしまって明日のいろんな心配が始まってしまうですか。だから明日を予想していろいろ対策を立てることと明日について心配することは全然別の話なんですよ、ね、心配っていうのは本来心を配ることじゃないですか。だから本来は明日に起こる可能性をきちんと予測してそれに、対策を立てる、ね、明日降水確率が 90% だったらじゃあ、もう傘をきちんと持っていくっていうね、これはもう何にも問題ないわけですね。だけども皆さんの心配っていうのは、これも私はよく英語で言うんだけど、英語だとアングザイティってね言うんだけど、英語分かる人なら分かるけど、分かると思います。アングザイティって非常に重たいんですよねで、なんか本当不安になってくるでしょ、アングザイティなんて言うとねでどういうことかっていうと、それはもうすでに明日に対する可能性を考えてるんではなくて、もうその明日起こる最悪のシナリオがもう実際起こっちゃってるわけですよね。ですか、そしてそれに取り込まれている、そしてもう身動きが取れなくなっちゃっている、ね、ってことはじゃあこのモヤモヤは何でできてるのって言ったら、もううわーって明日ね、こういう、ね、ひどいことが起こるんだっていうこの自分のうわっていう心じゃないですか、ね、ですか。ってことはこのモヤモヤっていうのはその自分のこの心、止まらない心ですね。心配し始めて止まらないじゃないですか、ね、でそれをどう止めるのか、ね、 いやそんな心配しなくていいよとかね言ったで止まんないですよね。もう心配するのやめるって言ったで余計心配になりますよね。ね。なので、ここで私らは昨日からの話をまとめると、体の感じっていうことをね、言います。なぜ、これは、皆さんがもう皆さんの心はすでに明日の午後の、ねミーティングの会場に行っちゃってそこでもう大失敗をしてでそこで上司にもう激しく怒られるっていう場面がうわって上映されてしまうね。まあ全然明日にもなってないし別に失敗すると決まってるわけでもないのに皆さんの心の中でも失敗大失敗しても上司に激しく叱責されているわけね。でその時に皆さんは何を忘れているかっていうと自分の体をすっかり忘れている、ね、だって自分の心はもう明日行っちゃってるんだから、ね、だから逆に言うとこの体のを思い出すことによって明日行ってしまう心をここに戻してくる、ね、でそうすると明日の中にズブズブに入っていくことをなんとか防げます、ね、で、なのでここでやっているのは、まずは自分の体、内部を見てください、ね、そして自分の内部にはいろんなものが起こってますよね。感情もあるしいろんなティンキングもあるし、ね、考え事もあるしそれから体の感じもあるし、ね、体の感じ、ね、みぞおちのところがギュッとなってたり、ね、胸のあたりが重たくなっていたりでその中から純粋に、体の感じのみをピックアップします、ね、この胸のあたりの重たい感じみぞおちの中のギュッと締まった感じとかね、でそして、それにのみ、注意を当てる、ね、っていうのは感情とかいろんな思いとかに注意を当てると膨らむんですよ。膨らむとね膨らみます。膨らんでもう一気にそっちへ行ってしまう。だからそういうことをしないで、自分の純粋に体の感じのみを、焦点当ててでそうすると皆さんは自然に、いろんな感情とかティンキングっていうものから、解放されていく。解放されなくてもそれに、煽られたり、ねことがなくなってきますですか。で、それで、やっていくとその、その後ね、おへその下あたりで、吸って吐いて吸って吐いて、ということを見ていく、ね息を吸ってお腹が膨らんで息を吐いてお腹がへこんでだこの場合は2つですね。呼吸の要素、吸ってること、吐いてることっていう要素と、それからお腹が膨らんだり縮んだりっていう要素ね。この2つを同時進行で見ている、ね、でこれを徹底的にやるともうそこにはいろんなわーっていうティンキングとかわーっていう感情とかが入り込む余地がだんだんなくなってきます、ね、でこれをちょっと特に今うわーって不安に襲われた時やってみてくださいね。例えばこれどこだってできるんでしょう。例えば電車の中でできますよね。電車の中で座ってでお腹を吸って吐いて吸って吐いてってね見るだけで非常に有効です、ね、でそうするとね、ただ、それ以上のことも起こるんですよ。で昨日からずっとやってきてるのでもう感じてる人いるかと思いますけども、何かね、この私らの体の中に、今私は微細な感覚とか微細なエネルギーとかねいろんな言い方してるんですけども、そういうものが、行き渡って それまで皆さんの体っていうのは空っぽだったんですよ。なぜ？だってこう留守ばっかりしてたから、皆さんの心はどっか行っちゃってたね。で家の中はほったらかしにして、でほったらかしにして空っぽで、ろくに掃除もしてなかった、ね、なんか本当寒々としたものなんですよ、ね、でそれを、今、この自分の家に戻ってくる、ね、体っていうものに戻ってくる。でそうすると今まで空っぽだったところに何かを皆さんは発見する。それが、微細な感覚とか微細なエネルギーって呼んでるものですね。でこれは非常に、最初はちょっと見えにくいんですけども、今ねやあの言った、まずは体の感、自分の内部で体の感覚に注目する、それからお腹の吸って吐いて吸って吐いてをやるってやると、ほぼ大体の人が感じてきます、ね、前はねいきなり感じなさいって言ってうまくいかなかったんだけども、最近は、今年になってからねかなり私らの瞑想もアップデートしたんで、進んでいます、ね、でもね結局それ何なのよってね、そういう話じゃないですか。まあ、私らの心がそうやって暴走するのは分かるし、で暴走っていうのが、自分自身も傷つけ世の中も傷つけ、そしてそれが聖なるものに対して邪魔になってるってことも分かる、でそしてそれから解放されたら、ちょっとはマシになるよ ね。だって要するに受験生がね、入学試験に落ちるかもしれないっていう不安がうわって湧き起こってきて、でそしてもう不安すぎちゃって勉強が手につかなくて、それで落ちてしまうっていうね、でそれに対してもうそれがなくて勉強に集中できたらこれはいいよねっていう話だけど、まあそこまでの話じゃないですか、ね、で何て言うかな、まあそれでもね普通に生活している人たちにはこのレベル の話でももう十分ですね、ですから今マインドフルネスってね、昨日からずっと言ってるように、昨日なんか試して合点で、あったみたいですけども、合点で出てきた人がどうも私の知り合いの赤坂クリニックの貝谷先生だったみたいなんですけどね、だからそしたらもう全部赤坂クリニックっていうね、東京の赤坂にある心療内科で、で、マインドフルネスっていうものをその、実際のセラピーとして、特にうつとかね、まあ、いろんなパニック障害とかの人たちに実際にやっている、まあ、今先端を走っているその心療内科なんですよ。で、まあ、そこは心療内科と付属してマインドフルネスセンターっていうのがあって、ちょっと名前ちょっと変わったのかな、そこはもう本当に、マインドフルネスの訓練をする、ね、そういう場所で、どうも昨日の試してがあってもその線でやったみたいですけどね。で、まあここから自由になった、まあこれだけで結構自由なわけですよ、ね、だけどここまでだったらばあんまりキリスト教とも関係ないんですよね。まあまあ普通にキリスト教の人でも普通の人間としていろいろ悩んだりするから、ここから解放されたらまあいいよねっていう話じゃないですか。だけどまあ、キリスト教が問題にするような聖なるものですね、永遠の命とかね、ここまで出てこないんですよ。なんでこの人どうせ死んじゃうからですね当たり前だけどね、まあ、この人はちょっといろいろ、まあ今はいろいろね、わーっていうものから解放されたとしても、まあこの人はまあ普通の人だから、まあそんな永遠の命なんていうものではないわけなんですよ、ね、別にこれで聖なるものでもないわけでね。 で、まあ、もちろんね、セラピーとしてだったら、まあ、そこまででもう十分あの仕事を終えてるわけね。だって、まあ、普通にもう これがもう強すぎちゃってもう会社にも行けないっていうね、そういうレベルの人がこれから解放されて、まあ、ここだったら、まあ、普通に会社で働ける働けるところは、まあ、会社で非常に効率よく働けるってね、なって、だから今はあのマインドフルネスと2つあって、もう社会生活もできないぐらいちょっと鬱とかなんかの人のためのセラピーとしてのマインドフルネスと、で普通に社会生活バンバンやって、例えば Google さんってね会社があって、そこでやってる人がもっと効率よくねあの生産性を上げるため のマインドフルネスっていうのもあって、それはもうだから社員教育としてね、社員研修としてやるね、その2つですねがあるけど、まあでもまあ そこまでの話なんですよ。でここからこれだけだとあくまでも世俗的なマインドフルネスで、でそれはもう承知の上っていうか、わざとそれを選んでるわけね。なので、この今までマインドフルネス関係を昨日の食べ捨て合点を含めて3つ番 NHK さん作って、そのうち私2つは見てるんですけれども、その2つの番組で最初に言ってるのが、これはもう完全にあの宗教的要素を取り除いてますってはっきり言うんですよ。でだからそれは NHK として作るからね、あのなんか普通のなんか宗教だったらこれはあの日曜日の朝のね、あの心の時代ではやりますけど、まあ、普通の NHK スペシャルとか、あるいはこっちはサイエンスゼロって科学番組ですからね、あの宗教的要素は除いてますってはっきり言ってるわけね。でそれはまあそれでいいんですけども、あの宗教的要素を除いて社員研修に使ってセラピーに使ってみんながまあ ここになるぐらいだったら、まあそれはいいですよね。だけどそしたら宗教の人間にとってはあんまり関係、まあ、関係なくはないけども、この直接は関係ないものになりますね。でこれは別に神の国に行くための話じゃないからね極楽浄土へ往生するための話ではないからね、って話なんですよ。じゃあこのマインドフルネスっていうのはそんなもんなのかっていうことなんだけども、マインドフルネスっていうものを そのレベルで、もう終えるっていう、そういう選択も当然ありますね。だからそれは社員研修とかあのセラピーとかね、それはそれでいいんですよ。だけど私らのようにね、神の国とかね、極楽とかね、そういうことを西方浄土とかねっていうことを問題にしている人間はもう一歩進めないと、面白くないわけね。だしそれからもう一歩進めることによって実は今までどうしてもピンとこなかった、極楽へ往生するっていうのが分かってくる、そういう話なんですよ。つまりもう一回言うと、ここで止めることもできますね、世俗的なマインドフルネスとして、でそれも実際やっていて、でそれをもとに NHK の番組から社員研修からセラピーが全部成り立っている。だけど私らが今問題にしているのはここで止めないでもう一歩進めようというそういう話ね。でこのもう一歩進めると、今度は逆にね、今言ったような、マインドフルネスと一切関係ないところで極楽浄土って本当に存在するのかなとかね、神の国って本当にあるのかなとかね、そういういろんな疑いを持っていた我々が実はもうこのもう一歩進めることで、そこに、聖なる場所に本当に行ける道筋が実は立つんですよ。いいですか。つまりここで世俗的マインドフルネスは終わってるんだけども、一応ここまで私らも一緒に世俗的マインドフルネスやってきて、ここまで来た上でもう一歩、進めると今度は逆に、今まで、 宗教の文脈だけだとどうしても曖昧だった部分がいける、ね、で、この一番下の図ね、でこれがあのこの、仏教 3.0 哲学するの110ページかななんかにある、これをまあ今私コピーしただけなんだけど、図で、で今日の話はちょっとここからね、この一番、一番右のね第4図ってね、これはあの内山光照っていう私 の, しあの、日本の仏教の時のお師匠さんですけども、もう1998年に85歳ぐらいで亡くなった方なんだけども、まあ、実は、ね、その人はカトリックを洗礼されたのかどうか分かんないんですけれども、あのお坊さんになる前に非常に勉強されていた方 であのなので私の流れはあの、最初からね基礎教務ちゃんと勉強しろよって言われる流れなんですよ。 でその影響でじゃ あのお前はちょっとイタリア行ってイタリアのカトリックの人と話し合ってこいって言われて、私イタリア飛ばされた人間なんだけどもあのでちょっと、ね、その時は、ね、あんまりうまくいかなくて半年ぐらいでちょっと日本戻らざるを得なかったんだけども、あのなのでちょっと私はカトリックの人との対話っていうのはちょっとあの20年前からちょっとまあ一応やってる人間なんですけども、でそれでねあの、この第4図ね、でこれが、まあ、いわゆる世間ですね。世間というのはいいものと悪いものがあって、そしてみんな必死になっていいものを何とか手に入れようとする、悪いものから何とか逃げようとする、ね、そういう姿なんですよ。いいですか、でだからじゃあこういうところで幸せになるにはどうしたらいいのって言ったら、このいいものを何とか取る、手に入れて悪いものから逃げる、悪いものを、破壊するね。でそれでもって人間の社会っていうのはずっと成り立ってきて、あの続いてきているわけですね。でこの第4図の下の方は何かっていうと、じゃあそれを一人でやるんだったら問題ないんだけども、大体一人じゃないんですよ。必ずグループを作ってそれでグループ同士が争い合う、ね、一人で何か幸せを求めて不幸から逃げようとしてたら、まあそれだけ、まあそれだけのことなんだけど、でも一人ではなくて、必ず争い事が起こってしまう、ね、そういうことですね。つまりこの第4図っていうのが、この世界のまあ普通の身も蓋もないあり方ですね。でそうなんだけどね、本当は実はそこがポイントではなくて、それが全部こういう四角いものの中に書かれているでしょ。でこれがポイントなんですよ。つまり、世間の人は実は、まあ、こういうふうに生きてるんだけど、この四角いものを一切意識していないのね。そこがポイントです。普通世間は、いいものと悪いものがあって、うわーって追いかけてたり、うわーって逃げたり、そしてお互いに争いやってね、もうそれを必死になってやっている。なぜ？なぜか分かりますか？それはそのいいものとか悪いものが客観的に存在すると信じ込んじゃってるからですね。だからその客観的に存在しているいいものを手に入れたら幸せになれるじゃないですか。そしてそのために一体人間がどれほど苦しく生きてきたか、人間の社会の歴史の中でね、ですか。でそれに対して異を唱える人たちが歴史上いつもいました。あのそれは宗教的な価値を求めている人たちですね、でこの世的なものではない何かっていうものをいつも求めている。つまりなぜかというと、もしこの世界というのはたったこれだけのことでいいものと悪いものがあって、それでみんながいいものを求めて悪いものもね、あのが逃れて、そしてそれをもとにお互いに喧嘩し合っているっていうだけだったらば、あまりにもちょっとこれは辛いよね で、そうではない何かが他にあるはずなんだっていうことですね。結局宗教ってのはそういうことじゃないですか。どんな宗教でもね、キリスト教でも仏教でも何でもそうですね。じゃあそのそうすると、じゃあそういう、そういうもの、この世的ではないもの、ね、まあ、キリスト教でいろんな言葉があるし、仏教でももう山ほどそういう言葉がある、ね、あの、でじゃあそのこの世的ではない聖なるものっていうのは一体どこにあるのよ、ね、ここでなんかいいものと悪いものを合わせてみんなが争い合っていて、じゃあこれのどっか別なとこにあるのかっていう ね、東京はもうちょっと世俗的なことばっかりで、ね、あれだから東京離れて山の中に行ったらなんか聖なるものがあるかっていうと、そんな話じゃないですね。山の中だけ続きなわけで、ね、だからじゃあどっか聖地へ行けばいいのかとかね、まあいうので、まあ聖地っていうのは聖地巡礼とかね、そういうものがあれしたんでしょうけども、でもそれもちょっとなんかはっきりしないですよね。でそれで人間の歴史、あの宗教の歴史っていうのはこれだけじゃあまりにも辛すぎる、だからそうではない、この世的ではない聖なるものを求める人たちがやっぱりずっと続いてきている。でそうなんだけども、この聖なるものの、求める場所が結局よく分かんなくてよく分かんなくて、でだんだんだんだんちょっと自信をなくしてしまってきている、ね、それよりかこのいいものってね、ものの魅力の方が圧倒的に でしかも昔はね、大体みんな貧乏で、学校も行けなくて、ね、そうするとちょっと貧乏な暮らしの中で諦めざるを得なかったのが、今はね、機会が与えられてどんどんどんどん、頑張ればどうにかなる、ね、なってくると、もっとその頑張っていいものを求めて頑張るぞっていう生き方が広がってくる、ね、じゃあそうではないもの、この世的なものではないっていうのはどこにあるのって言ったら、ここにあるわけね第五図何なんだよってね。ここでこの第四図から第五図へのものすごいジャンプがここにあります。でもこのジャンプものすごくちょっとね、理解されにくいので、これちょっと丁寧に説明しますね。第四図でいいものと悪いものがあって、いいものを求めて悪いものが逃げているっていう、この世界の普通のありのままの世界なんだけども、第四図のポイントはそこにはなくて、実は第四図がこの四角い枠の中にあるっていうのがポイントなんですよ、ね、ですか。で世間の人はこの四角い枠はないです。で本当にいいものと悪いものが本当に現実に存在すると信じ込んで、そしてそのためにみんなが必死になってやっているのが世間ね。だけどもそれは全部この枠の中の話なんだよ。そしてこの第五図ね、これ今これ座禅してるんですけども、この座禅している人間のがこういう、四角い、ね、世界があって、ね、でそれを今見ている。これどういうことですか。この第五図のこの座っている人っていうのはこの枠の中には存在していないんですよ。枠の外なのね。そしてこの枠の世界っていうのは要するに思いによってできた世界っていうね、これとんでもない世界観なんですよ。これはここにね、この第四図から第五図へのジャンプ っていうのはこれとんでもないジャンプで、それに比べたらこれはそう大したことじゃないんですよこの上のこの2枚ね。まあこれだってみんなだってわーってなんかいろいろ考え事しててもこれ離れないけども、わあなんかすっきりしたって、このぐらいだったらまあ普通の世間だってわかるじゃないですか ね。でまあ私もやっぱり自分の旦那に対してちょっといろいろ偏見があるよねっていうのもわかるわけですね。でもはってなって、まあここだったらまだわかるんです。だけどこの第四図から第五図っていうのは要するにね、この世界ですね、この世界から出ちゃうってことなんですよ。わかりますかね。これとんでもない話ですよ本当に。いやとんでもない話だから、これはね今までの経験から言うと、これ真っ二つ、わかる人とわかんない人と、ピンとくる人とピンとこない人と。でカトリックの人はピンとくるはずです。本当に。つまりこの世的なものがあって、この世的なものから出る、じゃあどこへ出ればいいの。東京はこの世の価値観ばっかりだから、じゃあ山の中に逃げればいいのか。ね、ヒッピーさんだってそうやったんだけども、そんな山の中へ逃げたってこれって大したことないんですよね。ね、じゃあ自分はもうサラリーマンやめてドロップアウトすればいいのか、そういう話でもない、ね、だからもうみんな必死になって、これだけじゃあまりにも辛いから、そうじゃないものを求めていろんなことを散々してきたわけね。だけどいろんなことを散々してきたけども、それが全部ピンと外れだったから、結局何の力も持たなかった、ね、だけどこの第四図から第五図へのジャンプっていうのはこれとんでもないジャンプで、この視覚の世界を外から見ている、ね、外から見てるってもう単になんか距離を取って見てるっていうのでもない。普通のマインドフルネスの説明だとその程度なんですよ。なんかここがあるよね、だからちょっと距離を取って見ようよね、ちょっと距離を取って自分の心を見ようよねっていうのが、まあ普通のセラピーのレベルのマインドフルネスの話ですね。だからここは全然違うんですよ、この距離を取るって言っても。そうではなくて、実はこの四角い世界そのものが実は自分の思いによってできている世界なんだね。この発想の転換はちょっとすごすぎなんですよ。だからピンとこない人とピンとくる人がどうしても出てきてしまうんだけども、でもね、この世を超えるっていうことをずっとテーマとして生きてきた人なら、これはわかるはずです。ね、でそれで、今回のね、テーマは青空としての私っていうのは、まあちょっと私や一方のキャッチフレーズにもなってるんだけど、まあ私の本の題名でもあるからね。で青空としての私って、言った場合に、ちょっと2つ意味があって、1つはまあこういう、これが雲じゃないですかね。で雲にとらわれて、雑念にとらわれているよね。だからちょっと離れて、この雲と雲との隙間のね、空間で、そこが青空だから、ちょうど、まあ、昨日も結構飛行機乗ってきた人いると思うけども、ね、飛行機はもう雲の上を飛んでるから、飛行機の窓からは雲が見えるわけね。でそうすると雲に対してちょっと距離を置けるから、だから、この雲に巻き込まれないで、この、ね、ちょうど青空から雲を見下ろすような感じで 雲を見ようよね、だから自分の心をそういうふうにちょっと距離を置いてみようよね、でこの距離を置くこの場所を青空なんだよって、まあ、ちょっとセラピストの人は言う人もいるんだけどもまあそれはそれでいいんだけども、これはねちょっと私の青空としての私の青空とちょっと違うんですよ、ちょっとというか全く違うんですよ、これは全く、これは全く違うってことだけはちょっと言っておきますね。でこれがちょうど今一本で話し合っていることで、で要するに雲があって、雲からちょっと離れたところに青空があって、でここからなんか雲を 見ようよね、でっていう、これだけでもね結構まあセラピーのレベルでは結構楽になるはずです。なぜかというと雲にもわーっと巻き込まれちゃってたんだから、巻き込まれてるとこからちょっと離れてみたら楽になる、ね、だからそのレベルでの青空もあってはもちろんいいですよ、ね、で実際に、それを青空セラピーってことでやってるセラピストの人もいます、ね、でそうなんだけども、私らが言ってる青空っていうのはもう一つ、もう一つちょっとラディカルなんですよ。でどういうことかっていうと、だからちょっと離れてみたところで結局やっぱりまあこの世界なんですよ、ね、雲があって青空があってた、まあ、結構同じじゃないですかね多少飛行機だって、別に飛行機って雲から何百メートルちょっと上なだけで、まあ、そう大して離れてはいないわけなんですよ、ね、だけどここだとこの第五図っていうのはもう次元が違うわけ。つまりね、わかります？この今座禅している人とこの中の人とは違うでしょ？違うんですよ、ね、いいですか？でそうなるとこの視点から実は宗教のテキストっていうのは全部読めちゃうのね。なぜ？だってここだったら永遠の命なんて無理じゃないですか。どうせ人間死にますよ、ね、どんなにヨガしたって死にますよ、どんなにねえことしたって、ね、全てのものは滅んでいく、ね、滅ばないも滅びないものは何もなくて、ね、だけど宗教のテキストってね、キリスト教でも仏教でも何でも、仏教なんかってだと不死を不滅、生まれることもなく滅することもないとか、ね、もうそういう言葉が山ほどあるわけね、山ほど溢れちゃってるんですよ。だけどそういうのをいくらこの中で読んでもなんか全然ピンとこないわけ。だって生まれることも滅び、生まれてみんな滅んでいくのがこの世界じゃないですかってね、なっちゃって、だけどもし私らがこの四角い世界から出てこの座禅してる人の方、ね、に行ったならどうかって言ったらば、この生まれたり滅んだりいろいろしているのは全部この四角い世界の中の話であって、でこの人も関係ないんですよ、ね、でそしてそれをこの内山老師っていう人は、死んでも死なない命っていう言い方をしているのね、だから死んでも死なないってことは、この四角い世界ではすぐ死んじゃうんですよみんなねまあ私らは常に誰か肉親を亡くしてるじゃないですかね。私も父を2年前亡くしたんですけども、ねそうやってやっぱこの世界ではそれは避けられないよね、まあ、今医学が発達したといっても、医学が発達して、まあ、以前だったら治らなかった病気が治るようになって、それは素晴らしいことだしね、だけどそれで永遠の命なんて得られるわけがない。じゃあそういうものって一体何なのよって言ったら、もうここですね、このうち、はい、だからこの宗教のテキストでその今仏教だと不生不滅とかね、 生じることもない、滅することもないとか、ね、そういうことは一体どの部分を言ってるのって言ったら、もうここなんですよ、座禅してる人のここね。で、全ての生じたり滅したりしてるのはこの四角い世界の中の話で、この座禅してる人はその外にいるってことね。外って言っても、その飛行機は雲から離れてちょっと青空にいるよって、そんなレベルの外ではないんですよ。そんなレベルの話では、ね、もうここで全然異次元の次元が違うところへ行っているですか。で、結局ね、あの宗教のテキストで、表現してるっていうのは全部このことなんですよ。で、これが分かんなかった。で、私らは永遠の命なんてもの、この四角い世界でいくら読んだってピンとこなかったじゃないですか。信じきれなかったじゃないですか、ね、なんでみんな滅んでしまう、なんで永遠があるんですかってね。でしょ、不生不滅、生じる、ね、生じることもない、滅することもない、なんで仏教のテキストで読んでも全然ピンとこなかった。みんな生じて死んでいくじゃないですかって、ね、でもそうではなくて、ここへ飛ぶ、ね、っていうことが、つまりね、これ、ここまでが今の世俗的なマインドフルネスね。で、これはこれで十分大事です、ね、でみんなここで苦しんでんだから。だけども実際に宗教やってる人間だったら、ここでとどまるべきではなくて、ここへ行くべきで、でそうすると、このマインドフルネス、今までの世俗的なマインドフルネスから、さらにもう一歩踏み込んだマインドフルネスになることで、でそうすると今までどうしてもピンとこなかったものがピンとくるようになるっていう、そういう話なんですよ、ね。なので、特に私は今まで、宗教の文脈の中でやってきた人たちにお勧めしたいのは、まあ、まずはちょっと世俗的なマインドフルネスをちょっと勉強して、でその後もう一歩踏み込んでね、やると、そうすると、この人はね、この座禅の人はこの視覚の世界に関してはもう一切の執着とかないじゃないですか、ね、全てのものをありのままに見ている、ね、マインドフルネスと言われていることが全て成り立つんです。そして最近ね、ヨガの人に言ってるのは、実はね、この四角い世界にいると、もうほら、いろんな不安になったり、いろいろストレスかかったり、もう私なんかでボロボロになっちゃうんですよね。ズタズタのボロボロじゃないですか、ね、だからこの人ね、この人にはストレスかかんないんですよ。当たり前だけどね、ストレスかかんないわけね。でそれでしかもバランスは取れてるんですよね。だからヨガっていうのは、実はこの四角い世界を生きていて、体がもうボロボロになった人の体をなんとかこっちに戻していく、ね、バランスを取り、ね、取っていく。そしてで我々が、この世界に、このね、第五図のこの子にいた時に、我々の体っていうのは微細なエネルギーで満ち溢れている。だから、ここが微細な身、まあ、今最近微細な身体ってことを言ってるんですけども、になっているっていうね、ことですね。だからここに行くためには、もうズタズタボロボロになった体をヨガによって、ほぐしてバランスを取る、ね、でしかも、このマインドフルネスの心の訓練によって、ありのままに物事を見るようにする。だけども一番大事なのは、この第四図から第五図へのジャンプ、世界観がここでガラリと変わる、根本的に変わる、ね、これがないと成り立たないんですよ。やっぱり世界観が変わらないままのマインドフルネスっていうのは、なんかちまちまちまちましちゃってね、だし、でヨガっていうのは何だか体操だかなんだかよくと区別つかなくなっちゃうんですよ、ね、だけどもこの世界観がガラリと変わったら、ヨガの意味がガラリと変わる、マインドフィネスの意味がガラリと変わる、ね、ね、 ていうのが今分かってきているの で特にねあの、はい、カトリックの方、ね、あの宗教的テキストをたくさん読んできて、ね、この世的な価値ではない何かっていうものを、ね、そこではたくさん書かれているけれども、それをこういうふうに見ていったら非常に分かりやすい。だけどもこの四角い世界の中で永遠なる命なんて求めてもそれは無理だし、信じきれないのは当たり前で、ね、そうなってくると、これがもちろん青空としての私ですね。青空としての私というのは単になんかあの雲の上何百メートル飛んでいる飛行機のような場所を青空としての私で呼んでるわけじゃなくて、この四角い世界を違う次元のところから見ている、ね、そういう私です。ですか。あ、そこしかもう問題にしてないんですよ。ね、はい。それをね、ちょっと今ね、やっていきたいなと思いますね。あとまだね、もう一回ちょっと瞑想する時間ありますので、でその時にねやりたいと思います。はい、じゃあね、一応ここまでにして、次はあのティーメディテーションですけども、そのお茶を飲むってね、皆さんもずっと今まで一時何杯もお茶やコーヒー飲んでたと思いますね。あので今日はねちょっとあのですか、ティーメディテーションとして飲みます。でどういうことかっていうと、普通はこうやって飲みながら、まあ、いろんなことを考えたり、まあ、電話したりね、あのペチャペチャ喋ったりしてるね。だけど今日はねちょっと、この飲むことに集中してください。そして飲んでまずお茶碗を持って、お茶碗も熱いですよね、この熱さを感じ取る。そして口の中に入れると紅茶なりお茶なりコーヒーが体の中に入っていく、ね、そしてその液体が体の中にずっと入っていくのをよく感じ取って、そしてもちろんいろんな香りがしますよね。その香りを感じ取って。そして今、あのとか椅子座ってますよね。で、その椅子に座っているその感覚を感じ取って。そしてこの仲間たちが周りで一緒にお茶飲んでるでしょ。で、その仲間たちに囲まれている幸せを感じ取って。ね、そういうふうにしてちょっと今お茶を飲んでみてください。ね、はい、じゃあ、あの鐘を3つ鳴らしますから、聞いてください。